平和不動産リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8966平和不動産リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は平和不動産アセットマネジメント取締役常務執行役員業務企画本部長の渡辺康隆さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は8月3日に大阪で開催した J リートファン in 大阪の模様を収録したものです。
証券コード8966平和不動産リート投資法人、お話は平和不動産アセットマネジメント取締役常務執行役員業務企画本部長の渡辺康隆さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
皆さんこんにちは。ただいま、ご紹介に預かりました平和不動産、リート投資法人を運営しております平和不動産アセットマネジメントの渡辺と申します。皆さんご存知のように先日日銀がですね、金融政策決定会合におきまして政策金利を 0.25% 引き上げました。これによってリートマーケット非常に激しい動きとなっております。本日はですね、そんな中平和不動産リート投資法人がですね、いかに金利の上昇やインフレに打ち勝つ運営を行っているか、またですね、11年連続での増配を続けている背景について簡単にお話をさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずここではですね、平和不動産リート投資法人の成長の軌跡をお示ししております。下の棒グラフですね、こちら第45期2024年5月末ですけれども資産規模2309億円となりました。この後ですね、6月に入って PO 4年連続の PO ができまして、その後資産規模に関しましては2376億円まで増えております。上の折れ線グラフ、こちらに関しましては配当金が記載されております。45期の配当金が3380円と、前期より80円増額の配当をさせていただきました。実にですね、17期連続での増配となっております。安定した運営ができているということがですね、こちらの表からも見て取れるかと思います。続きまして、これ同じようなグラフにはなるんですが、この棒グラフに関しましては11年連続での増配ということで表記させていただいています。先ほど17期連続での増配と申し上げましたが、17期の時に少しですね、配当金が減ってしまいましたが、年間で見ると11年連続での増配ができているというところが見て取れるかと思います。また今走っております46期ですね、こちらの配当に関しましては3440円を予想しております。この数字が達成できればですね、12年連続での増配となることができるというところです。本日はですね、このようなですね、安定した配当がしっかり出せているというところのですね、背景を簡単にご説明したいと思います。まず一つの要因、安定した運営ができているというところですね。左側の方、こちらオフィスの稼働率の推移を示しております。ブルーのですね、こちらの折れ線グラフ、こちらが平和リートのですね、稼働率を示しております。非常に高い水準でですね、安定したオフィスの稼働を誇れているというところがですね、見て取れるかと思います。コロナ中のところもですね、記載したかったんだけどちょっと入ってないんですけど、ここもですね、非常に高い稼働率となっております。下がタリートの平均の稼働率です。非常に高い安定した稼働ができているというところ、こちらもですね、後ほど簡単にこの背景についてご説明したいと思います。またレジデンスに関しましても、この緑の折線グラフですね、平和リートのこのレジデンスの稼働率になっております。タリートのグレーのところございますが、こちらに関してもですね、高い状態での安定した稼働ができているというところがですね、見て取れるかと思います。ここから少しですね、平和リートのご説明に入りたいと思います。 まずですね、この安定した配当ができているというところのポイント5つございます。平和リートの特徴としてはですね、東京都区部を中心とするオフィスレジデンスに投資する複合型 J リートとなっております。でポイント1、平和不動産グループによるポートフォリオ運用。ポイント2、オフィスの高い収益性とレジデンスの高い安定性。オフィスは中規模オフィスに、レジデンスはシングルコンパクトタイプへ重点投資をしております。ポイント3、高いテナント需要が見込まれる東京特区を中心に投資をしております。ポイント4、多数の物件へ投資を行う分散型ポートフォリオとなっております。ポイント5、内部留保の活用による安定分配が可能となっております。まず最初にですね、平和不動産リート投資方針の概要になります。資産運用を行っているのが私どもがおります平和不動産アセットマネジメントになります。スポンサーは平和不動産になります。5月末のですね、資産規模2309億円、格付けは AA- 安定的、鑑定 LTV が 40.3% となっております。含み益額585.6億円、非常に潤沢な含み益がございます。こちらについて後ほどまた簡単にご説明いたします。決算時期に関しましては5月末と11月末の年2回となっております。続きまして、スポンサーの概要になります。平和不動産、77年前に設立されました。証券会からですね、派生した会社となっております。そのような関係もあってですね、各地の証券取引所をですね、保有しております。札幌以外はすべて現在もですね、取引所ビル保有しておりまして、ここ大阪もですね、北浜にございます大阪証券取引所ビルは平和不動産が保有しております。また大阪ですと、この北浜タワーという三越の後に開発した、当時としては日本で一番高いタワーマンションだったんですけども、こちらの開発にあたりにも参加している総合不動産会社としてあります。でこちら、ポイントの先ほど申し上げた1にもですね、書かれたような内容なんですけども、平和不動産グループによるポートフォリオ運用ということを行っております。平和不動産リート投資法人に関しまして、我々平和不動産アセットマネジメントがですね、アセットマネジメント業務を謳っております。またこの平和不動産アセットマネジメントに対してはですね、平和不動産が 100% 出資して設立をしております。で平和不動産の方はですね、リートに供給する物件開発ですとかウェアハウジング機能、これはリートがですね、買うまでの一時的な期間をですね、平和不動産が物件を保有するという機能です。こういったさまざまな役割をですね、平和不動産が担っていただいているというところです。またですね、プロパティマネジメント業務やビルマネジメント業務 PM 業務ですね、こちらを平和不動産プロパティマネジメント関連会社が行って、グループ全体でですね、この平和不動産リート投資法人をですね、サポートしているというところが我々の一つのポイントとなっております。続きましてですね、ポートフォリオの状況についてお示ししております。先ほどですね、ポイントでご説明したポイント2ですね、オフィスの高い収益性とレジデンスの高い安定性、おおむね半々ですね、物件を入れております。でポイント3でご説明した高いテナントの需要が見込まれる東京特部ですね、 62% 強のに投資をしております。またポイント4でご説明しました、分散型ポートフォリオですね、こちら127物件、オフィス43物件、レジデンス84物件、非常にテナントのです、テナントさんの分散が図れているリートとなっております。テナント分散をすることで、経済情勢や不動産を取り巻く市場変動等によるですね、影響の抑制を図っております。このようなポートフォリオの状況がまた一つですね、我々の安定した運営稼働になっているというところが一つ背景となっております。続いて我々の代表的な物件のご紹介になります。まずは東京エリアですね。この左上にあります茅場町平和ビル、先ほど平和不動産証券会から派生しましたというご説明を差し上げましたけども、平和不動産リート投資法人にもですね、この証券会の関連ある物件が入っております。 東京証券業健康組合さんがですね、お借りいただいているこちらの物件ですね、こんな物件も入っていると。またその証券会がある兜町のビルなんかもありますというところです。続いて大阪のですね物件群、ちょっと、関西エリアの物件群をご紹介したいと思います。こちらが近畿圏のですね物件群の一部になります。一つ北浜の物件、オフィスビルです。ちょうどですね土佐堀川を北側にして中之島公園が正面にある物件です。非常にですねそのビューのいい物件で、水の潤い緑、またその開放感がですね一望できる非常にいい物件となっておりまして、またここはですね、ちょっと歴史の舞台ともなった場所でして、大阪会議というですね昔明治時代の初期ですけれども、明治の元勲が集まって立憲国家について打ち合わせした大阪会議が開かれた場所でございまして、当時のですね料亭加害という料亭がですね木戸孝允によって加害楼という屋号が贈られまして、現在もですね加害楼という高級料亭がですねこのビルの2階と1階の一部に入っております。1階の加害路さんのですね入り口のところにその大阪会議の記念碑がございますので、もしお近くにお立ち寄りの時はですね覗いてみてください。このようなですね特徴のあった持った物件もですね平和リートの方にはですね、物件が入っております。
渡辺さん一つ質問していいですか。
はいどうぞ。
大阪勤務長かったんですよね。
私こちらのアセットマネジメント会社に来る前にですね大阪支店、平和都市の大阪支店に6年ほどおりまして、ちょうどこのビルのですね開発も携わっておりまして、なおかつリーシングビルの上管理も担当しておりました。
この辺の物件というのはやっぱり思い入れが深いと考えてよろしいですか。
そうですね、やはり、まあ、こちらは特に自分たちで開発したというのもありますので、非常に思い入れの深い物件で、まあ、非常にですね北浜一丁目、皆さん北浜エリアもご存知かと思いますけども、ちょっとですね淀江橋から地下道で、歩きますが地下道に直結しています。
10分弱ですよね。
そうですね、非常にですね賃料も高く取れてです、このビルでですね今募集制約賃料が2万円です。大阪で2万円を超える物件ってかなりですね限定的になるんですけども、北浜で2万円取れているっていうのは皆さん驚くんですけど、圧倒的なビューでですね、このビューが気に入っていただいてですね案内したお客さんはですね、あもうここにすると、大阪のグランフロントから来たお客さんもいるぐらいです。
ありがとうございます。思い出が深いことがよく分かりました。
すいません。ポイント2にありました中規模オフィスビルにですね我々重点投資をしているとご説明をしました。なぜですね中規模オフィスに投資をしているかというご説明になります。こちらの表はですねビルのですね開発状況を示しております。下のこちらはですね面積、縦はですね築年数、ここ左側の薄いブルーがですね中小型規模のビルのオフィスビルの開発状況です。ここ30年ほとんど開発がないんですね。一方大規模ビル非常に多く開発されています。大阪でも今いろいろ開発がございます。東京もですね2023年問題2025年問題というのがございます。で東京の場合ですねこれら物件群 S クラスの大型ビルは募集賃料4万円から5万円坪単価を取るような物件群です。我々がですね東京特部で保有しているオフィスビルのですね平均賃料は1万6800円です。ですので2023年問題25年問題と大量供給される中でですね東京の大型オフィスというのは少しですね需給バランスが崩れて賃料が少し安くなったり空室率が高まってきましたが、我々の1万6800円というレンジにはですね玉突きでそういうなんですかね影響というのが降りてきませんでした。で中小型ビルというのはその開発がほとんどないというところはやっぱり賃料がですね新築で作ってもそこまで高く取れないというところでですね他の分譲マンション用地ですとかホテルの開発用地に負けてしまうというところがあってですね供給がほとんどされてないということは、逆にですね既存の今ある中小型ビルというのは非常に希少性がある、1万6000円台で入れるビルでなおかつ我々プロが運営管理しているしっかり運営管理しているビルというのは非常に魅力的な物件になるというところが一つ大きなポイントとなっております。でそんな中ですね中小型ビルですので、お客さんテナントさんはですね多くは中小企業です。 で日本におけるですね、総事業所数には、占める50名未満の事業所って96% です。もうほとんどが中小企業です。で我々のターゲットはこの非常に裾の広い、ターゲットをですね、お客さんとして捉えているというところで非常に安定してですねリーシング運営ができるというところが、一つ大きな特徴となっております。こちらはですねポイント2にありましたレジデンスのシングルコンパクトタイプへなぜ重点投資をするかというところをご説明になります。人口のですね減少に伴って核家族化が進んでいきます。こちらのグリーンのラインがですねシングルコンパクトタイプのですね世帯数の推移予想になっております。増えていくのが見て取れるかと思います。我々はこの需要がですね見込めるシングルコンパクトタイプにですね重点投資をすることで安定した運営を目指すというところをですね特徴としております。でここの表はですね内部留保と含み益の活用です。我々の平和不動産リートの大きなですね安定配当のここが原資となっております。非常に大きなポイントになっております。内部留保が 57.5 億円ございます。含み益が585億円あります。これをどう活用するかというのは、これらをですね、分配原資として積極的に活用することによって、先ほど来申し上げているような連続増額配当ですね、11年連続での増額配当に結びつけているというところが、我々の一つ大きな特徴となっております。で、我々ですね、特にこの含み益、585億円。45期においてはですね14期連続で物件の入れ替えを行っております。含み益のある物件を売ることによって売却益が出ます。この売却益の一部をですね投資家の方々の配当に回し、また一部をですねこの内部留保の積み立てに回しております。これをですね毎期毎期繰り返しております。でこの16期今走ってます16期に関してもですね期初の6月に物件売却がもう完了しておりまして15期連続でのこの物件の入れ替えができております。で一つ我々の大きな強みはですねこの連続してこの含み益を顕在化させてですね、投資家の方々や内部留保の積み立てに回しておるんですが含み益が増えております。減ってないんですね。ここが大きな特徴です。ここはですねやはり我々物件取得においてですねレントギャップのある物件マーケット賃料よりですね安く入っているテナントさんが多い物件こういったものを積極的に買っているというところが一つとまた内部成長によって既存の賃料をどんどん上げて鑑定価格を上げているというところがですね一つ大きな背景となってこの含み益の増額基調が続いているというところがですね大きなポイントになっております。通常ですね内部留保リートはですねご存知かもしれませんが利益の 90% 超をですね配当することで分配金が損金算入されるためですね法人税が課税されない仕組みとなっております。このためリートの利回りがですね他の金融商品と比べて高いという特徴を持っておりますが一方ですねこの同感性要件のためにですね内部留保が難しく大規模修繕ですとか災害等の突発事象が生じたときに分配金の影響が生じやすいというリスクはありますが我々この潤沢なですね57億円という内部留保がありますのでそういった事態においてもですねこちらを活用することまたこちら含み益のある物件を売却して売却益を確保して安定した配当に結びつけることができるというところがあります。これがですね、我々の大きな強みとなっているというところがですね、平和リートの特徴となっております。次に、ネクストビジョン2、この今年1月にですね、新たにですね、更新しました中長期計画ですね、こちらの内容のご説明いたします。まず、分配金に関しましては3800円。直近が3380円でしたから、約500円上げるというところです。一つはですねポイントはこの定増型分配金を目指すということで毎期毎期分配金を上げていこうというのを目標として掲げております。で年間のこの増額率で約 3% をイメージして約5年後にですねこの3800円を達成しようと考えております。ちなみにですねこの前のネクストビジョンの 1番目最初の時はですね2800円でスタートして3300円やはり同じ500円上げようという目標 同じく年間 3% を5年後に達成しようと計画を作ったんですが、おおむね2年半で達成いたしました。資産規模は3000億円、毎期150億から200億の外部成長を目指しております。で、内部成長、今インフレまた金利上昇というのがございますので、これらに打ち勝つためにですね、賃料収入の 1% を上げていこうというのを目標としております。後にまたご説明しますが、ここについての活動をですね、今積極的にですね、内部成長、賃料増額改定ですね、行っております。格付けに関しましては AA、 現時点は AA- 安定的となっておりますので、 AA にしてですね、今後のファイナンスコストの上昇を抑えるというところ、またですね、新しい投資家をですね、招き入れるというところを目標としております。ESG に関しましてはもう達成しておりますが、再生可能エネルギーは 100%、 また GHG ですね、温室効果ガスの削減 90% を目標としております。ここもですね、約 80% も達成しておりますので、近々にですね、この 90% の達成はできると考えております。で、内部成長をですね、さらに、していこうと、進めていこうというところですね、今回このバリューアップ工事をですね、積極的に推進しようということで立ち上げております。これをすることによってですね、賃料増額を改定をですね、より一層ですね、推進しようと考えております。で、この工事費に関しては先ほどご説明したような潤沢な内部留保と含み益、これらを活用してですね、このバリューアップ工事に当てていこうというところを考えております。こちらでですね、このバリューアップ工事の成果をお示ししております。こちら銀座にございますレジデンス HF 銀座レジデンスティスト2になります。こちらですね、実に22万2000円がですね、30万5000円、8万5000円の賃料を上げることができました。 37% の増額になります。こちらオフィスになります。 HF 浜松町ビルディングという物件をですね、こちらのようにセットアップオフィスをですね、最近流行りですけれども作り込みました。これによって坪単価1万8000円だったところを2万2000円まで引き上げることができました。 22% のアップですね。このセットアップオフィスというのはですね、スタートアップ企業ですとか、そういったところがですね、当初ターゲットでしたが、最近はですね、工事費、内装工事の工事費の、高額化、また職人さんがいないということで、工期の予定がなかなか立たないというところもありまして、移転をためらうお客さんが結構出ております。こういったお客さんもですね、即入居できるというところでですね、非常に、需要がですね、広まっております。今後ですね、これらのですね、バリューアップ工事積極的に対応してですね、賃料をですね、より一段と拡大していこうというのが我々の、戦略でございます。で、これらの活動をですね、推進した結果として、この45期、5月のですね、決算内容になります。ハイライトになりますが、簡単にご説明させていただきます。まず内部成長ですね、バリューアップを通じた既存物件の内部成長が進展ということで、オフィス、レジデンスともですね、賃料改定は2020年以降最高値を更新いたしました。また賃料改定によるポートフォリオ全体の賃料増収ですね、これは 0.48% 増額できました。これ目標 1% にしているものですが、まだスタートしてですね、半年というところで 0.48% ですが、できるだけ早い時期にですね、これ 1% に持っていきたいと考えております。ただこれらを積極的にやることによってですね、現時点でもですね、金利のコストアップは吸収できております。またですね、今走っております46期もですね、今期を45期を大幅に上回る増額改定がすでに契約済みとなっております。後ほどこの決算資料の、後ろの方のページにですね、この辺の内容も記載されておりますので、お時間あればご覧ください。一方、ポートフォリオの稼働率、高稼働は、依然としてですね、維持できております。オフィス、レジデンスともですね、高稼働、またレジデンスでですね、退去個数が少なかったことも要因なんですけれども、退去が少ないとですね、ダウンタイム、現状回復のですね、期間がな、その賃料がもらえない期間というのがなくなるというところ、また現状回復ってレジデンスはですね、オーナー負担ですのでコストがかからない、こういった面もあってですね、プラスに働いております。また更新料ももらえるというところでもプラスに働いております。 外部成長もですね、こちら順調に推進できております。4年連続の PO がですね、できまして、物件のですね、規模が先ほどご説明しましたが、2376億円まで増えております。タリートさんがですね、今非常にですね、PO しづらい環境下にありますが、我々4年連続で PO を実施できました。で、PO をすることによって、LTV をですね、引き下げて、LTV を引き下げた、この LTV をまた使ってですね、借り入れ余力ができますので、新しい物件をマーケットで買うと。その繰り返しによってですね、我々、しっかりですね、安定的な成長をしていくというのがですね、我々の今の状況です。で、財務運営に関しまして、まあ、その金利を意識しているところですが、調達期間はですね、7.3年、おおむね7年ですね、過去からずっと平均してこの調達を図っております。まあ、金利負担を減らすためにはですね、これ短くするっていうのも一つ方法としてございますが、我々7年を継続しているのはですね、返済期限を平準化したいというのがございます。今おおむね木当たり70億円ぐらいのですね、リファイナンスがございますが、これを平準化することによって金利の影響をミニマイするという形で対応しております。で、固定化比率を 70% を維持しております。ここに関してはですね、我々借り入れに関しては、変動で借りて、状況を見てですね、ヘッジをかけて固定化としております。ヘッジコストが少し高くなっているというのもありますので、ヘッジコストを少し削減するためにですね、固定化比率を7割としております。で、PO をして LTV を引き下げて 39% ということで、借り入れ余力が今110億円ぐらいありますので、これでまた物件をですね、買うことによって外部成長を続けていくというところを我々の今の戦略としております。分配期予想がですね、この46期3440円47期は3450円と、定増型の分配金をしっかり予想をしております。最後になります。表紙をお願いいたします。大きな馬がですね、失踪しております。この躍動感のある馬のようにですね、私たちはこのリートマーケットをですね、駆け抜けていきたいと思っております。そして私たちがですね、大切にしております言葉、こちらですね、ステディグロース&サステナブルプロフィットというフレーズを入れさせていただいております。これは運用資産の着実な成長と中長期的な安定収益の確保を意味しております。私たちはどのような環境下においても、投資主の皆様にお支払いする分配金を第一に考え、役職員一同研鑽してまいります。引き続き平和不動産リート投資法人、平和不動産アセットマネジメントをどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ここまでは平和不動産リート投資法人 IR セミナー、証券コード8966、平和不動産リート投資法人、お話は平和不動産アセットマネジメント取締役常務執行役員業務企画本部長の渡辺康隆さんでした。どうもありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。
平和不動産リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8966、平和不動産リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。